じゃあ20章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉を待ち望みます。主よ、教えてください。委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見まし。
その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主は仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全き心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこうせられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。
じゃあこの主がイザヤのイザヤを通してヒゼキヤが死ぬということを宣告して帰るんですけど、それを聞いたこのヒゼキヤが泣くんですね。それで自分が主に忠実に歩んでいったことを言いながら、その涙、ヒゼキヤの祈り、それを聞いたと、それで、彼イザヤが中庭、外庭もあるし中庭もあるし奥もあるんですけどね、だから中庭ぐらいに来た時にもう答えがすぐ来ましたね。引き返して私の民の主君ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこうせられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にあなたは主の宮に登る。いや、すごいですね。だから私たちを見ておられる方ですね。それで涙も大切にしておられるんです。治らない、それを伝えたんですね。病気が深刻な病気だったんですね。しかしそれを聞いて、泣きながら祈る、その涙を見てすぐ治す、優しいですね主は。皆さんと私が今祈ってることをね、ちゃんと見ておられる。それでそれをすぐ返事してくださる。主はこのような方です。私たちの祈りにすぐ答えてくださるその方ですね。6節。
私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。
じゃあさっきもダビデの神だと言われるんですね。それで私のしもべダビデのためにまた6節にそのように言われます。だからダビデとはこの契約がありましたね。ダビデ契約、それは一方的な契約であります。双方的な契約じゃなくて一方的な契約。アブラハムにもこの一方的な契約がありましたね。アブラハムが神様との 契約を結んだ。約束ですね。永遠の約束。約束を結んだ時に、神様が山菜のこの羊やヤギ、まあ、なんかこう言われるんですね。これを準備しなさい。それで放りなさい。その放られたこの生贄ですね、生贄のところ神様ご自身である滝松ですね、聖霊の火がそこ通ったということですね。だからアブラムが一緒に歩んだんではなくて、松明だけがそこを通ったんです。一歩的なことですね。ダビデともこのような一歩的な契約がありました。だからダビデが罪も犯したり、途中でもういろいろ問題がありましたけどね、けど彼は神様とのこの関係があって、一歩的な契約の関係があった。それで彼はその問題もありましたけどね、この子孫たちがずっとこのダビデ契約を通して祝福され守られてるんですね。だからこのように主が私のしもべダビデのためにとそのように言われます。ダビデの神だと言われるしね。私たちは誰と契約を結んだんですか。イエス・キリストですね。マタイの福音書一章を見ると、アブラム、ダビデ、イエス・キリストの系図とこのように書いてある。私たちはユダヤ人にはならないからね、イエス・キリストとの契約を結んでるんです。だからこのように言われるんですね。イエス様の神様、私の息子、一人子、イエスのために、このように私たちとの関係を結ぶんです。だから主は契約です。カバナントです。永遠の約束。7節、
イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が3日目に主の宮に登れる印は何ですか。イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。
この祈りというものはね、このように具体的な祈りを主が喜んでおられるんですね。私たちが今日も日曜勝手を求めるんですけど、この日曜勝手、今日必要な今日の日曜勝手ですよね。これをぼわーっとして求めるんじゃなくて、ぼわーっと祈るとバーッと答えが来る。けど具体的に祈ると具体的に来るね。だから今日具体的に何を祈ればいいんですか。健康、また人間関係、また知恵、まあいろいろあるんでしょう。物質的な部分もあるしね。だから自分の息子娘のためにも具体的に祈る。まあその具体的に祈ることは、うちの母がものすごく具体的に私のために、この福岡のために祈ってるんですけど、具体的に答えが来る。だから皆さん祈りというものはね、具体的に祈るのよ。ただ祝福してくださいと、そしたら祝福は来るよ。けど私たちが分からなく、その祝福が来る。だから自分がキャッチできる、それで感謝できる具体的な、その 祈り日常勝手を求めることよね。自分が癒された、それで、自分が3日目に登るという証拠は何でしょうか。具体的に求めるんですね。だから主がもう全能者ですからね、この影、太陽の影を中道進むか遅れるか、中道といったら40分でしょ、40分、ああ40分止まった方がいいと、そのように言うんですね。十節、
ヒゼキヤは答えた、影が10度伸びるのは容易なことです、むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された、
だからこの日時計があったんですね、時計ですよ、こう日影、それをどうして何時になったか、それがずっと40分ぐらいね止まってる、すごいですね。このように私たちが具体的に祈ると、主も具体的に答えてくださるんです。じゃあ12節、
その頃バルアダンの子バビロンの王メロダク・バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった、
私たちがこう日曜があってが答えられるんですけどね、具体的に祈って、しかしその後で、試みることもある。サタンがね、私たちがこの、自慢したり、虚栄ですね、自慢する、自分を誇る、誇りたくなる、傷をいっぱい受けた人は傷ですね、傷や誇り、これがうわーっと風船のように膨らむ。これ霊的に見るとね、これが危ないんですよ、危ない。サタンがそれを狙うんですね。私たちが傷とか、いろんなものがある、ね、妬みとかもなんとか否定的な部分、このように自慢したくない。だから主が右の手がしたこと左の手が知らないようにしなさいという、全部私たちを守るためですよ。サタンがそれをちゃんと見て、悪霊がね雷のように入るんですよ、その隙間を、だから私たちが、ね、自慢したり自分を誇ったりしないように、主にすぐ栄光を返す、ね、右の手が左の手、全部自分の手でしょ、けどすぐこの頭のところからね、主に、主です、あなたでしたとね、そのように、すると安全ですね。サタンが、悪霊たちが隙間を見ることはできない。いつも私たちは霊的戦いをしてるんですからね、敵にそれを門を開くということがないように、いつも常にイエス様感謝します、イエス様に栄光、これは主ですと、このように言ったらね、もう悪霊たちがちゃんとこうね入る機会を見ていったものがね、絶望するよ、絶望する。だから私たちが、習慣的にねそのようにすること、とても重要です。だから 日曜がてを私たちが求めて素晴らしい祝福が来るんですね。来た後で、許しが始まるんですね。許す、また試みに落ちないようにその祈り、試みにまた悪より救い出す、悪ということはイーブルですよね、悪霊、悪魔、だから私たちが祝福された後でいつも狙う、だから私たちがねこの戦いをするんですけど、いつも戦った後で、兜の尾を締める、昔のことわざもあるんですけどね、こんなに癒しを体験したその後で15年も命が伸びる、じゃあそしたらすぐこのバビロンの人たちが来て褒めるんですね。外交手段ですよね。どうやってお金もかからず外交ができるか、相手がよく誇りたいことをこうさ誇るようにするんですね。バビロンの王メロダクがね使者を送りました。ああバビロンの王が使者を送った、18万5000名が、ヒゼキヤの祈りによってアッシリアの軍隊が全部絶滅されたんですね。これが不思議だったんですよ。アッシリアがいつもバビロンを支配してたからね、バビロンはアッシリアの植民地でした。しかし自分を支配してた国をね、小さなエルサレム、小さなユダがね全部一日のうちに滅ぼした、これ知りたかった。それを機会を、狙ってこのヒゼキヤが死にかけて癒されたということ、だからこの大きな勝利の後でその病気ということは、主があなたが誇ることは主がなさったことだということを教えるためよね。だから殺すことも生かすこともできる方は主、体温も10度下げることも早くすることもできる主、それを言うべきよね、バビロンの使者に。しかし自分がね、この18万5000名を打ち倒した、自分が病気から治った、それをその方がイエス様なのにそれを誇らなくて、なんという自分が持ってるものを誇るよ。本当に人間って弱いものですね。こんな奇跡や彼の後も前もこんな人がないと、ね、高きところ全部取り除いたからね。しかしこのように一瞬、だから私たちが信仰生活を緩めてはいけません。いつも主に栄光を返す心の姿勢が重要ね。それがなくなって自分を誇りたくない、この自分の倉庫、宝庫ですね、宝庫、こういった武器庫、そういったものがアッシリアの軍隊、それを打ち倒したか、自分の病気を治したか、ピンとこない行動をしてるんですね。うちにはこれがあったから、それでしょ、神様は自分の栄光をね、誰にも奪われることを願わないんですよ。本当に愚かなことを知ったんですね、これ。14節。
そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。 あの人々は何を言いましたか。どこから来たのですか。ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます、
うん、だから私たちが敵に門を開くとね、敵はそれに入るんですよ。もう雷のようにピャッと入る。このバビロンの使者が敵ではない。敵はサタンですけどね、この死者の心の中で貪欲というもの、ああこれを欲しい、すごいものが全部宝物蔵にあるから瞬間的に彼の中にも入るんですよね。だからサタンがこのようなことをするんですね。全部運び去ります。運び去りたいという思い、ものを見てね、欲、それが生じてバビロンが力が強くなった時、もうアッシリアもなくなったからね、力強くなった時、これがターゲットになってるね。目標、サタンの目標になってしまった。だから私たちが主です、主がなさったんです、主に栄光を返しますということがどんなに力あるものか、栄光と力と栄え、国と力と栄えは永遠に主のものです。そのようにね、私たちは宣言してしまう。主の祈りがそれで素晴らしいよね。国と力と栄え、全部あなたのものと、隙間がなくなるね。イーブル、悪霊が入るところがないのよ。この国は主のものだ、私は主のものだ。だから祝福された後でも本当に静かに一生を過ごすことができるのはそれですよ。次、17か。
またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者があろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである、
じゃあこんな情けないヒゼキヤ、けどヒゼキヤはイザヤの影響を受けて、いろいろ、ね、高きところも壊したり、良い王様です、けどこのような愚かさがある、みんな同じですよ。私たちはね、みんなそうなんです。だから油断したらいけないんですね。それで、これヤコブ的な部分がまだあるんでしょうね。利己主義的、自分の時代にはいいと、後はもう関係ない、自分は死んでしまうから。わあ、このような人がヒゼキヤでした、自分の子孫たちをね心配したとすればすぐ壁を向けて泣くんでしょう。私がまだ失敗しました、この愚かな私を憐れんでくださいと言えるべきよ。けど自分と関係がないと思ってこのような祈りを放棄する、ちょうど100年ぐらいの後でしょうね。それでバビロンが侵入するんですよ。20節、
ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が 貯水池と水道を作り、町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。
うん、じゃあすごいことを知ったんですよ、ヒゼキヤがね。じゃあ20章、ルカ20章に行きましょう。中6節から見ようか。
彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った、
うん、じゃあこの3人の、このブドウ畑ですね、そのブドウ畑に収穫のために主人が次々人を送るんですけど、まあ袋叩きをするんです。まだそのこの3人目は自分の息子を送るんですね。愛する息子だと13節に言ってるんですね。この息子を殺してしまったということですね。それで彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼすと、だからこの畑というもの、ブドウ畑、イスラエルですね、まだ私たちです。この主が私たちを実が結ぶように、これを人を送るんです。御言葉を送るんです。最後には神の子イエス・キリストを送るんです。しかしそれに対して、反応ですね、反応。だからイザヤがそのように、教えた時、自分に関してのものは自分は泣きました。壁に向けて泣き叫びました。主がそれを聞いてくださった。自分の国に対しては、自分の時代ではないと思って、それをそのような思い、私たちがこのように神様が送る使者、まあヒゼキヤにはイザヤでしたけどね、イザヤが言ってる話をよく真剣に聞くべきよ。軽く見てはいけないんです。17節、
イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。
うん、このイエス様が石杖の石です。イエス・キリストの権威、イエス様を受け入れる、それがどんなに、この素晴らしいことか、家を建てる石杖です。しかしそれを袋叩きして殺してしまった。主から送られるメッセージをね、無視してしまう、それはいけないんですね。だから今、私が金曜日にも皆さんと分かち合いましたけど、神様が父の心、子の心、そういったことで今全世界的にケダリングというものを起こしたんですけどね、それを私がもう何度も何度もメッセージが送られる時にも、私には傷があったんですね、傷。ドイツでミュンヘンであったそのケダリングの時の傷、そのあれがずっと、これがね、だから傷というものは何かというとね、私たちの霊の中で、こっちに霊があるんですけど、霊の中でこう煙のようにこう上がっているんですよ、傷というもの。それをちゃんと 悪霊たちがそれを見るんですよね。それでふわっと入るんです。それで握るんです。許しが難しくなる。その言葉がね、よく聞こえなくなる。私だけ損だよ、損。今回それを解決しました。そしたら、ゲデリングの油注ぎ、預言者を預言者だというので、まだ私の何よって送った人を受け入れたら私を受け入れる、その話よね。マタイの福音書10章ですね。10章とっても重要な部分だよね。これ10章40節から、
あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を遣わした方を受け入れるのです、
だからこのメッセンジャーをね、1人2人3人、あとはもうイエス様ご自身が来るんですけどね。だからそのメッセンジャー、イザヤを受け入れた人はイザヤを送った方を受け入れる、だからイエス・キリストを受け入れることでしょ。イエス・キリストを受け入れた者は父を受け入れる、その話ですよね。41節、
預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます、
このような関係ですよね。だから私たちが今皆さんと間にね、主のメッセージを伝えるものとして今立ってるんですけど、私に対して、受け入れる人もいるし受け入れない人もいるんですね。だから、受け入れない人は損よ、損。神様がこの教会に、この人を立ててメッセージを伝えるんだという、そのことを受け入れると主を受け入れることですね。御言葉がメッセージになって伝える、それを受け入れると、イエス・キリストを受け入れる、イエス・キリストを受け入れた者は父を受け入れたと。だから主の御心が、ね、そのゲデリングを通して何かなさろうとするんですよね。その関係ですよ、その関係、その部分を受け入れます。それはもうへりくだること以外はないのよ。それで悔い改めることとへりくだること、それを、ね、許せないというあれがね出てきた。それがね、私をどんなに不便にしたか。じゃあ18節、
この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。
じゃあこのようにイエス・キリストは石杖の石です、石です。これを受け入れたら家が建てられるけど、これを蹴ったら粉々になる、そのことですね。だから主が送る人、主がその人を通して何かなさろうとする、それを私たちがね受け入れる、自分と合わなくなった時にも悔い改め受け入れる、そのことが重要ですよね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。